皆さんごきげんよう。ラップオーシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティのミサップこと、ピアニストコンポーザーの岡本美沙が兵庫県のアンヘルスタジオからお送りいたしております。ラップオーシングスは、生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして、豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、8月真っ只中、お変わりございませんでしょうか。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。お盆休みの方も今ね、ちょっと多いんじゃないですか ね。
今日はもう8月15日ということ で、終戦記念日。
そうですね、
もう1945年から76年目を
迎える。76年になりますね、はい、そうですね、はい、はい、もうあっという間です ね。はい、はい、お盆にね、もうお休み行かれました？お盆の
ね、これはやはりお参りはね、
ね、
毎年をしていただいてますけども、
そうですね、はい、お盆にこう供養する習慣っていうのは、仏教と日本古来の先祖供養が一つになった行事でね、あ、
はい、
正式には裏盆へというそうですよ。裏盆へ、ね、
裏盆へ、
うん、裏盆へっていうふうに言うんですけども、13日に迎え盆で、きゅうりとかね、ナスでできた少量馬っていうんですか、知ってます？こんなおナスのところ、
はいはいはい、
ね、あれで行き品はきゅうりに乗ってくるんですけど、帰りはナスに乗って帰る。きゅ
う
りは早く来るでしょ、
はいはい、
でナスでゆっくり帰るっていうふうに言いますよね。はい、なんか昔川とかで泳いでたら、きゅうりとかナスとか流れてきましたよね、知りません
それもだいぶ昔
そうそう、私ちっちゃい時ね、
はい、
はい、そうそう、ここ書いてます。キュウリの馬で急いでやってきてね、帰る時はナスの牛でゆっくりと帰るそうですけどね、はい、1年以内に亡くなった方が、うちはね、ココさんですね。
あ、ね、
提灯をこう下げて家が分かるようにするそうですから、ちょっと下げとかなあかんのかな。はい、さて1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今週はもう先週からですけどね、立秋、秋ですよ、立つ秋と書いて、はい、はい、今年は8月の7日から立秋でしたので、うん、もうね、もう先週1週間、
はい、
ね、もう暦の上ではもう秋ですよね、うん、はい、秋がもう見えてきてます、はい、ちょっと寂しいかな。まだ暑いですけどね、
はい、
そしてその二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72項。日暮らし泣くですね、今は。
あ、
はい、泣いてますよね、はいはいはい、朝晩泣いてますけどね、うん、まあ、この72項本当毎回へーって思いますね。
まあ、思いますね、そうですよね、今気候変動でね、
うん、
いろいろ世の中少し変わろうとしてますけども、
はい、
この四十二個はですね、
はい、
やはり昔の方がね、
そうですね、
本当にうまくこうなんて言うんでしょうか、
作り張りましたね、
作り張りましたですね、
中国から来てるそうですけどね、この日暮らしっていう漢字、虫編に円周率の周って書くんですけどね、
うんうんうん、
また日が暮れるとか日暮らしとも読むそうですけれども、この寒いセミって書くんですって、七十二候の日暮らしは。
あ、そうですか、
うん、
寒いセミ、
うん、寒いセミと書いて日暮らしって読むんで、泣くっていうふうに読むんですけどね、まあ、かなかなかなかなって朝晩言ってる日暮らしと、
ね、
つくづく帽子のことを指すそうですけどね、はい、もうあれが泣くとやっぱりちょっとね寂しい感じがしますけれどもね、はい、さて今日はですね、最近、まあ、こんな本読んだよとかっていうのがあればどうかなと思ってお話ししようかなと思ったんですけど、ジョスさん、なんかありますか？
まあ、本はたくさん読む機会がね、今コロナ禍でね、皆さんもご自宅にいらっしゃるケースが多いんでね、
そうですね、
いろんな本とか読まれると思うんですけども、
ね、本屋さんもね、
ね、う
ん、
やはり本をこう読むっていうのはね、私が、まあ、今言うのなんなんですけど、すごくね いろんな意味で気持ちの切り替えとかね、
あ、そうですね、
うん、考え方もそうなんですけどね、
ええ、
やっぱり読まないとダメですね、
そうですね、
はい、
まあ、出口春明さん、私今ちょっとハマってる作家さんなんですけど、うん、もうその出口さんもやっぱりそれはずっと書いてますね、うん、本を読むことがやっぱり大切だっていうふうに書いてらっしゃいますけどね、今年はね、木の話とか植物の話の本を 何冊か読んだんですよ、
はい、
で今ちょっとこうハマったのがですね、樹木たちの知られざる生活、
うんうん、
これはね、森林管理官が聞いた森の声っていうお話なんですけど、
はい、
これもね、ちょっと私も木って言って、まあ、もちろん生きてるものですからね、
うんうん、
ちょっとびっくりしたことがいっぱいあって、
は
あ
は
あ、木もね、ちょっと自分の子供の木にね、うん、教育するんですよ、そういうお話だとか、うん、なんかこう木のね、木についての鱗、目から鱗、うん、の話がいっぱいありましたので、ね、そんなお話も合わせて今日はしてみたいなと思っております、はい、さて、ラップオーシングス、この後は蝶のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、そして CM の後はミサップおすすめの楽曲と、そして番組後半ではね、最近こんなちょっと本にハマってますっていう話も合わせてね、いろいろしていきたいなと思っております。素敵な30分をラップオーシングス。蝶のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、さてですね、先週から目に良い食材で、
はいはいはい、
瞳をアンチエイジングという大きなテーマでね、
はい、
今月4回シリーズで、お届けしたいと思っておりまして、
はい、
先週はですね、老眼についての
そうでした、ね、
お話、はい、老眼に、まあ、皆さんどんどん近づいてくるとですね、
はい、そうですね、
まあ、本当に目のピントがね、合わなくなったりしますんで、
はい、
その食材についても先週お話しましたけども、
はい、
今週はですね、
ええ、
ドライアイ、
あ、はいはいはい、
これはですね、皆さん、涙の質がですね、低下する、涙の質って何ですかみたいなことなんですけどね、
はい、
まあ、これはですね、まあ、パソコンとかにも影響するんですけどね、皆さんパソコンとか、はい、スマホよくして、うん、この目の冷え、
はい、
っていうのがですね、
あ、そうですか、問題になってるんですよ。冷えなんや、はい、
ですから先週ミサップがですね、はい、おすすめグッズの中で、
はい、言いましたね、
目を温めるグッズの話され、
はいはい、
これは非常にいいんですね、ドライアイに。
あ、そうですか、
はい、これは涙の質が低下するとどういうことが起こるかというと、目がゴロゴロしたりするとき
ないですかね。あ、します、します、します。
で、疲れやすくなったりするのが、まあ、ドライアイなんですけども、
はい、
この涙の質というのはですね、水と油のバランスでこう決まるんですよ。
ほう。
目の周りの血流が悪くなったりね、
はい、
冷えてくるとね、油が固まって 分泌されなくなってくるんですね。
あ、そうなんや。
で、まあ、これは食べ物によってですね、
はい、
そういう血流促進の効果がですね、
はい、
ある食べ物があるんですけど、これは何と言いましても、
はい、
魚系なんです。青魚、
あ、
皆さん聞かれたことあると思うんですけど、DHA とかね、
はいはい、言いますね、
EPA とかね、うん、こういう青魚をできたらこう1日1回取っていただくとですね、
はい、
このドライアイの解消になりまして、うん、こういう食材は腸内環境にもいいんでね、
なるほど、
ぜひ取っていただきたいと思います。魚はですね、はい、皆さん、イワシ、サバ、サンマ、ブリ、酒、
うん、
ね、イクラなどの、まあ、こういう魚のですね、DHA、はい、EPA をですね、皆さん日頃心がけていただくとドライアイも解消できますよ。
ああ、そうですか。ドライアイ、私コンタクトするので、割と気になってたんですけど、温めたらいいんですね。
温めたらいいんですよ。
なるほどね。
まあ、ミサップはベジタリアンなんで、
そうですね、
魚もちょっとあれかもしれないんですけどね、まあ、できるだけちょっと魚食べれたらですね、少し取っていただいて目を温めていただくと、うん、ドライアイは解消できますね。
なるほど、はい。それでもダメなときは乳酸菌飲んでください、
はい、
ラブフォーオーシングス。
明日からモテモテこりゃかなわんわい。
蝶
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある畑乳酸菌を飲んで、体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。あなたの美しさと健康を守るユースマインド。お送りしましたのは青い炎という曲でした。これは2014年のヨ・イデンティダードという私のアルバムに入っている曲なんですけれども、はい、これはビタコーヒーライフという映画の時に制作した曲を、一曲の曲にしたものです。これちょっと短いものを使ったんですけど、はい、そんな感じなんですけど、ちょっと今ね、映画命見つめての音楽も制作しないといけない段階、はいはい、そしてあと空と土の方もちょっと詰めていかないといけないということで、
忙しいですね。
そうですね、ちょっとだからその
やることいっぱい、
うん、曲をね作るのにあたって、はい、ちょっと自分を刺激しようと思って、はい、かけさせていただきました。はい、はい、今日はね、こんな本おすすめじゃないかなっていうふうなお話をしてるんですけれども、ちょっと前半でもお話ししましたようにね、昨日お話、
はい
はいはい、これはちょっとね、ぜひ皆さんにも読んでいただきたいなと思ってます。これは森林管理官っていうお仕事をされてるね、ペーター・ボール・レーベンさんっていうドイツの方なんですけど、うん、その方の、お話というか、あれなんですけど、こうすごいんですよ、木ってね、
はい、
ブナの木ってわかりますかね、はいはいはい、ブナの木っていうのはね、ものすごくこう仲間意識が強いんですよ。栄養を分け合って弱った仲間を見捨てないんです。すごいでしょ。
すごいお話ですね、
うん、でそうは言ってもやっぱり完全にこう自由なわけじゃなくて、自由に成長するとね、うん、ブナの木っていうのは公平さをすごく重きを置いてはるんですよ、うん、ブナの木っていうのは。だからそういう例えばね、人間がそのこう木をね置いとくためにね、森に、
はい、
木の皮を全部剥いでね、そのまま、うん、置いとくんですよ、うん、そしたら立ち枯れするんです、枯れちゃうんですよね、
はいはいはい、
でそうしたらこう風とかも置いたままになるじゃないですか、木がね、うん、だからそういうことをしてたんですって、心理官が、人間が、
うん、
でもそれでも木はね生きようとするんですって、
うん
うん、歯がなくなってしまうのでね、腰、うん、木って枯れて死って木って書いて腰木っていうんですけど、うん、でこういうふうに殺していくんですよ。でもそれでも木は生きようとするんですけれども、周りが助けたりとかしてなんとか生きようとするんですって。でそのこの森林管理課のこのペーターさんがね、
うん、
あ、なんて愚かなことしたんやろうと思って、
うん、
もうそういうことはもう二度としないっていうふうにきっと約束したんですって、うん、ここに書いてあるんですけど、だから本当のね、社会の真の価値っていうのは、こうその中で最も弱いメンバーをいかに守るかっていうようなことで決まるっていうふうにここに書かれてるんですよね。すごいでしょ。であと一番最後の章に書かれてるのがね、
うん、
私たちがこう読んでるこの本、これも木の死骸なんですよと、
はい、あ、なるほど、
うん、だからやっぱりその人間っていうのはね、利用するために生きているこう動植物を殺して、
うん、
その事実を美化するべきではないっていうふうにここやっぱり書かれてるんですよね、
うんうん、
それにスイスの憲法ではね、動物とか植物とかおよび他の生態を扱うときには、その生き物の尊厳を尊重しなければならないっていうふうに書いてるんですよ。すごいでしょ。
すごいですね、うん、
だからこう森林っていうのは私たちがすぐそばにある最後の自然だっていうふうに、うんうん、だからやっぱりそういう私たちがね、意識を変えないといけないなっていうふうに、これ改めてね、この本を読んで思いましたね。
もう一度タイトルを教えてもらえます
か。はい、樹木たちの知られざる生活という、
ああ、それは興味ありますね。
これはちょっと読んでほしいですね。わりかしすぐに読めたので、
うんうん、
これ同じもので、動物たちの内なる生活っていうね本もあるんです。これはちょっと私も怖いから読めないんですけどね、
うんうん、
例えばこれは子猫を養うカラスとか、恥じらう馬とか、礼儀正しい豚とか、なんかそういうものをこう書いてあるんです。森林の管理官の、この本を書いた、ね、方が 野生の声っていうので、はい、これはちょっとねわりかしいい本でしたね、
うんうん、
はい、でね実はね、
はい、
もうちょっとこう私事なんですけど、この間ね、あ、最近こう、まあ、読んだ本で出口春明さんの本、
はい、
でまたこの木の本ですよね、植物の本、うん、そしてね苫淵さん秀人さんの本、これも今年に入ってからもわりかし読んだんですけど、苫淵先生の本はね、あの横文字が多いんですよ。
あ、そうですか。
ええ、例えばのコンフォートゾーンとか、
は
あ
はあ、
ファクトとか、
なるほど、
リベラルアーツとか、でこのねこう書いた時にリベラルアーツって自分でこう書いたんですよね。その時にね、あ、そやこの間ね、あの実家のね、実家のあの両親とご飯食べたんですよ、
はい、
でその時にね、エビデンスって私言ったんですよ、
うんうんうん、
ね、
うん、
なら、えらいことだったんですよ、そんな横文字高ぶりして使うなって言って父親にどんなに散らされてんか
、
私カチン来てね、で、あのすごい大激論になったんですよ。
お
で、このエビデンスっていう言葉って実は大学生でも結構使いはるんですよね、
うんうん
うん、普通にもう常用語になってるんですよ、
はい、
でそれはあのこういっちょっと一昔前にね、うん、私があの大学に入学した時に、
はい、
今からガイダンスに行くえんって言ってうちの祖母に言ったんですよ、
はいはい、
ほんな祖母がねそれダンスしに行くんかって言ったんですよ
なるほど、
ね、で、私たち小学校の時からさこうやっぱり正解を求める子を勉強してきたと思うんですよね、
はいはいはい、
だから例えばそのリベラルアーツっていう言葉を書いた時にね、
うん、
それを今あのリベラルアーツって分かります？あんまり聞いたことないじゃないですか、
うんうんですね、
ところがこれはね東京大学にもリベラルアーツ研究教育学科っていうのがあるんですよね。
え、東京大学、
うん、の、 あのリベラルアーツ研究をされてる先生が書いたものがあるんですけど、このリベラルアーツ大学っていうのもなんかインターネット上の大学であるんですよね。でこれぐらいやっぱり横文字がこう日本には入ってきてるんですけれども、
はいはい、
ところがそれをあの日本語にして使えて、まあ、木の父とすごいそういうな激論になったんですけどね、
うん、
あのガイダンスとかカステラもそうやしケーキもそうやし、やっぱり日本語にそう入ってきてるっていうふうなことっていうのは多様化してることですよね。海外の方も日本に入ってきて、
はい、
でそれって、まあ、日本は島国だから、
うん、
あの特にやっぱ日本語をすごい大事にしてきたことはあったんですが、
うん、
ところがやっぱり今もね世界も近くなって、
はい、
で、あの、まあ、そういうリベラルアーツっていうのをよく使うこと、私もあまり知らない言葉だったんですけどね、うん、あのこう誰もがね 今までの教育っていうのは正解を求めてしまうっていうようなことないですか。あの昔私たちっていうのは算数もすごい何でも でも、そういう正解があってええってこと言うんじゃなくてね、うん、ずっと考えてたんですよ。それから、自分の考えを持てるっていうか、そのことの方が大、それがやっぱりこの出口さんの方にも書かれてることなんですけどね、
はいはいはい、
どう思います？ジョスさん、その海外の言葉、ま
あ、今ねえ多様化とかそういういろんな話ありましたけども、
うん、
それ言葉って本当にね
難しい
ですし大切ですしね、
うん、
で分かりやすくこう言葉で話すっていうのがねやはり
そうそうそう
基本だと思うんですよね。ですが、うん、いろんな言葉が今日本にも
入ってきてるからね。でやっぱりグローバル社会になってきてるじゃないですか。どんどん国際紛争とか もそういうのってね民族とかし宗教とか違う人が自分の考えが正しい言
う
て喧嘩してはるわけですよ。だからその中に正解はないんですよね。はっきり言ってないんですよ、
はい、
だからその人が例えばその言葉、例えば小池さんがやっぱり横文字たくさん使われるから言うっていうようなことも言ってましたわ、その時にね。だけどそれを情報を自分でそれを調べてなんでその言葉を使ったのかっていうようなことを受け入れる、
うん、
そういうなんていうかな柔軟さっていうのもやっぱり必要やなと思うんですよね。私もそれ苫淵先生の本読んだ時なんでこんな横文字ばっかり多いか分かれへんわと思ったことあったんですけど、分かれへんかったら調べてなんでその言葉を使ったのか、
うん、
自分で探る、
はい、
そういうこともだからこう情報弱者っていうかやっぱ高齢者になったらそうなるじゃないですか。だからそうじゃなくてそういうことも必要やなっていうふうに思ったんですよね。
なるほど。
でちなみにそのリベラルアーツっていう言葉は、
うん、
元々のギリシャの時代の言葉なんですって。で自由7か7の あの、あれ、勉強、文法とか、はい、写字とか、うん、弁証、算数、うん、で、幾何学、天文、音楽っていうふうなことの7つを、まず、あの、指してるんですって、起源に持ってて。で、それを知ってることが、やっぱり自分、人間を自由にすることだって、うんうん、知ること、知ですね、うんうん、っていうようなことが、リベラルアーツっていうらしいんですけれども。うん、まあ難しい。だからそれって日本語で言えって言ったら難しいでしょ。
そうですね、う
ん。例えばシステムなんかでも日本語で言えって言ったら、うん、言われへんやんか、
うんう
ん。それと同じことやと思うんですよね。うん、そういう、例えばエビデンスっていうことも、うん、日本語で言ったら、何個かこう、絶対、あった中の、中でこう、まとめられてるじゃないですか。
そうですよね、うん。もう最近本当にあの、ビジネスの世界でもね、
うん、
エビデンスっていうのはもう、
ね、使うでしょ、
普通に使ってますね。
そうそう。はい、まあ高校生とか大学生もね最近使うようになってるから、うん、だからそういう使う機会がないとどうしてもね、
うんうん、
はい、それでは岡本美沙のラフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。いただきましたメッセージは番組の中でもご紹介させていただきます。FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美沙と
ジョスでした。
はい、それでは来週もこの時間に
Love for all things。